平成22年度決算審査の概要。市議会では9月30日から10月21日までの間、6日間予算決算委員会を開催し、平成22年度の各会計歳入歳出決算の認定に関する議案16議案の審査を行いました。審査の概要は次の通りです。議会事務局、会議録及び議会だよりの印刷製本費について質疑があり、市内業者育成の観点から可能なものは市内業者への委託を行うべきではないかとの意見がありました。総務課、庁舎管理費については中長期のビジョンを明確にし、庁舎建設を検討すべき時期が来ているのではないかとの意見がありました。新庁舎建設については財政的な問題もあり、現時点では考えられないとのことでありました。人事課、職員研修費について研修内容がマンネリ化しているのではないかとの指摘がありましたが、平成22年度には接遇研修やメンタルヘルス研修を実施するなど、新たな内容の研修も随時追加しており、研修の効果が上がるよう努めていくとのことでした。税務課、市税の徴収嘱託員報酬についてはすでに口座振替の推進が行われており、徴収件数による歩合を再検討する時期ではないかとの意見がありました。企画課、歳入確保のためふるさと納税の推進に積極的に取り組むようにとの意見がありました。財政課、協定事業からの挿入金については累積赤字が増大している状況から減額を検討すべきとの意見がありましたが、収益事業として協定事業を行っている以上、何らかの形で繰り入れる必要があり、金額は予算編成の段階で検討するとのことでありました。文化交流推進課、ドイツ館管理運営費の住民訴訟弁護士費用は、バルトの学園ロケ地の運営に、ドイツ館の指定管理者が指定管理料から出資金の拠出を行ったことについての住民訴訟で、市についても指定管理を行っているなど関連があったため、弁護士費用が生じたものでありました。クリーンセンター、廃棄物不法投棄監視パトロールの業務委託料については、不法投棄監視パトロール隊が監視しきれない部分について、緊急雇用対策事業で2名を雇用し対応しており、今後は全市的にパトロール隊を作る努力をすべきとの意見がありました。保健課、特定健診、人間ドック及び脳ドックの受診状況については、特に特定健診の推奨を強め、受診率向上に努めてほしいとの要望がありました。長寿介護課、緊急通報装置については現在182台が設置されており、実際には12名の方がこの装置を介して緊急搬送されたとのことでした。また市からも緊急情報を伝えられるような双方向のシステムの導入ができないかとの意見がありました。子ども生き生き課、次世代育成支援対策施設整備に関連し、民営化後の保育所について、施設整備費の自己返還開始や、数年後には土地の購入も必要となることから、保育所運営に支障をきたし、子どもの保育環境に悪影響が出ないのかとの意見がありました。まちづくり課、老朽化した市営住宅は長寿明化計画を立てて、外壁修理や防水を行うとともに耐震化なども随時進めているとのことでした。将来的な活用方法の検討を行うとともに、改築時などに 住宅使用料の滞納などの問題がないよう整理しておくことが必要との意見がありました。公園緑地化、内の海総合公園及び鳴門総合運動公園の指定管理料収入については、指定管理料で人件費が賄えるよう費用の捻出に努力すべきとの意見と、指定管理者として民間に負けないような取り組みを行うよう要望がありました。協定企画管理課及び協定事業推進課、地元対策費のうちの公有水面使用協力費について、漁業協同組合が有する水面において、鳴門協定の営業による漁業権の侵害があるのか、漁業権の消滅による保障が行われたことがあるのか、などの過去の経緯や現在の目的を明らかにし、支出の適否を検討するべきであり、法律の根拠のない地元協力費を支出するのは経済的な背景や協定事業の現況を考えると必要性に疑問があるとの意見がありました。教育総務課、太陽光発電推進事業費については、現在市内4校にソーラーパネルが設置され、環境教育にも生かされており、多少だが、売電による収入もあるとのことでした。設置されている4校の生徒にとどまらず、他校の生徒の学習にも生かすべきとの意見がありました。学校教育課、指導用図書購入費については、教員にとって指導書の有効活用は子どもの教育に非常に重要なもので、十分な予算を割くべきとの意見がありました。障害学習人権課、文化財保護関係費について、福永家住宅は現在一般に公開されていないが、入り浜式の製塩設備が一式残っている貴重なものなので、将来的には施設整備を行っていきたいとのことでありました。